皆さんがですね、その昔魔法のランプということについての物語をですね、本で読んだ、あるいはテレビで見たというのをご存知じゃないかと思うんです。外見上は普通のランプと、まあ、水差しみたいなもんなんですけども、少しも変わりがないように見えるけれども、特別な力を持っていて、そのランプに向かって何か願い事をすると、ランプの口から、その水差しの口のようなところから煙が出てきて、大きな男が出てくる。そして、マスター何かご用でと言ってくる。そしてですね、あなたが願っているものをこの男はあなたのためにしてくれる、あなたの望みを叶えてくれるというような物語を読んだことがあると思うんです。多くの場合にあなたの願い事を3回まで叶えてあげると言ってくれたり、あるいは1回しか叶えてくれないなるといったものがあると思う。もしも今このようなランプがあなたに向かって、マスター一つだけ願いを叶えてあげるからあなたの願いを言いなさいと言ってきたとしたらば、あなたはどんなことを願うか。あなたの今の人生をもっと幸福にするために一つだけ願い事を叶えてあげるから、その願いを言いなさいと言われたら、あなたはどんなものを望むか。もっともですね、答えが出ないわけなんです。皆さんクリスチャンだから、こんな魔法なんか信じてないというかもしれない。だからこういう言い直しをしましょう。神様があなたに向かって、あなたの人生をもっと幸福にするためには、あなたがどんなものを私に願うのかという質問をしてきたらば、あなたはどんなものをくださいと神様にお願いするか考えていただきましょう。こういうような話題について今までですね、私自身皆様に話をしていなかったんじゃないかと思う。また本屋に行っても、クリスチャン関係の本屋に行って探そうと思っても、私がこれから話をしようとするような話題に関した本を見つけることができません。ということは何かというと、誰もこういう話題について本を書いた人もいないということになってきます。そうでありながらも、クリスチャンの生活にとってとても大切な話題だから今日わざわざ取り上げたわけです。もしもあなたが自分の人生を幸福にするために神様に何かお願いをするとしたら、ほいて神様があなたの願いを叶えてくださるとしたらば、あなたはどのようなものをくださいと神様にお願いするか。皆さんの中の何人かはですね、金が欲しい、私の人生をもっと幸福にするためには金があったらいいと望む人がいるかもしれません。もっと金がたくさんあったら私の人生はもっと幸福になると考えている人がいるかもしれない。クリスチャンであっても貧乏でいるよりは経済的に余裕のある生活がしたいものなんですよ。誰であっても貧乏が楽しいという人はいないはずなんです。だから金がもっとたくさんあったらと望むのはこれは当然のことなんです。だけど別な人にとってみれば、家族の者が、自分の夫が、あるいは自分の妻がもう少し親切であれば私はもっと幸福になれるのにと思っているかもしれないんです。神様の力でサタンの活動を縛ることはできるクリスチャンであっても、自分の勝手な都合で家族のものを自分の望み通りに変えるということはできません。だからこそ余計に、もしもこのような願い事が叶えられるのならばと望む気持ちが起きるのは私にも分かってくるんです。またある人にとってみると、私の子供がこう変わってくれたら、私の子供がこうなってくれたら私は満足する、それ以上何も望まないという考えを持っている人がいるかもしれないんです。まあ、今具体例3つ出したけど、そのうちですね、こういう具体例から話を進めていきましょう。お金というものを例にとって話を持っていきたいと思う。もう少し余裕のある生活がしたい、もう少し金があったら私は幸福になれるのにというのを具体例にして話を進めていこうと思う。他の内容でも同じです。人間であれば、これはほとんどの人がと言い直しをした方がいいと思うんですけど、人間であればこういう考えを持つのは当たり前なんですよ。 それはですね、稼ぎが少ない時にはもう少し金があったらと考えるんです。まあ、私自身がですね、一番最初に就職をした時に給料をもらった、それほど悪い給料ではないと思うんだけれども、給料をもらって実際に生活をしてみるともうちょっとあった方がいいのにと望むようになる。で、そのもうちょっとという額をもらえるようなものになると、いや、これじゃ足りない、もう少しあった方がいいということになってくると、でだんだんとですね、入ってくる金の額が多くなってくると出ていく方も多くなる。こうしてくると、せめて今の倍とは言わないけれども 50% ぐらい増えてくれたらなるというふうに望みが変わってくるものなんです。これは当然のことなんですよ。昔はですね、日本でもこういう表現法がありました。今はこういう表現法じゃ通用しない。昔はですね、100万長者になった人はさらに100万円儲けようとしてあくせく働く、こういうことわざがありました。今じゃ100万円じゃ足りない、だから今じゃこういう言い直しをしなきゃいけない。100億貯めた人はさらに100億円作ろうとしてあくせくする。つまり、あなたの人生の幸福というものは金の額で決められるものではないということになります。だから考え違いしないでくださいよ。私は金がなくていいと言ってるんじゃないんですよ。金は必要なんです。たくさんある方がいいんです。神様だって我々は祝福しようとして動いてるんですから、金はたくさんある方がいい。けれども、金をたくさん持ったから幸福かというとそうではないということを言ってるわけなんです。こうやって考えていきますと、もしもう少し金があったら、銀行預金が何億円あったら、というものがあなたの人生を幸福にするかというとそうではないということになってしまいます。銀行預金が少なくたって、全然なくたって、あなたが必要とするときに必要とするものが手に入るという保証があったら、あなたの人生は幸福になるわけです。そうなってくるとですよ、クリスチャンであるあなたが自分の人生をもっと幸福にするのに、経済的に、物質的に、心の平和で、健康の面で、人との付き合いという面でもって、もっと幸福にするためには、この全部を満たして幸福にしようとするためには、何が必要なのか、何を望んだらいいのか、考えていただきたいと思うんです。経済的なものがいくらあったって、健康は優れていなきゃ何もならない。いくら健康だったって、物質的に貧しかったら幸福とは言えない。人との付き合いがうまくいけなければ楽しい人生を送ったとは言えません。経済面でも物質面でも心の平和という面でも健康の面でも人との付き合いという面でも、全部がうまくいったところで、全部を豊かに持ったところで、初めてあなたの人生は幸福な人生になる。だから、あなたの人生をもっと幸福なものにするために必要なのは何なのか。クリスチャンとなっているあなたが自分の人生をもっと幸福なものにして、その上であなたの周りにいる人たちも幸福にすることができるようにするために必要なものは何かということをあなたが知っていたらば、そしてそれをあなたのものとして使い始めたらば、あなたにはたとえこの世の中がどんな状態になったとしても、まあ物価が今の10倍上がったとしても、あなたは安心して豊かな生活をしていくことができるようになってきます。ところが、残念なことに多くのクリスチャンがこれを持っていないんですよ。またそれを神様に求めるということもしておりません。こうやって惨めな生活を続けちゃってる。一体これ何なのか。もしも皆さんの中でですよ、生まれ変わりをすることだと考えたらそうではないと言います。もうすでに生まれ変わりをしている人が持つことができるものです。しかも神様に求めるということをしていないものを私は今話題として取り上げているわけです。じゃあ信仰か。信仰を使うなどというものではありません。信仰というものは、あなたが生まれ変わりをした時点で神様から賜物として、 あなたに与えられているものです。生まれ変わりをしている者には誰であっても皆同じ量の信仰が与えられているんですよ。だから残念なことに多くのクリスチャンがこれを持っていない というものは信仰というものではないということになります。信仰は全部のクリスチャンがもうすでに信仰というものを持っています。神様に求める必要はありません。ただ違いはそのすでにあなたのものとなっているものをあなたが使うのか使わないかという違いがあるだけで、あなたはすでに与えられている。だからあなたに必要なものは信仰ではないということになります。じゃあイエスの名でサタンの活動を止める、そうでもないんです。こういう言い方しました。よく聞いてくださいよ。サタンは十字架のイエスによってもうすでに力抜きにされています。ほいでそのサタンを力抜きにしておく力と権威とはあなたに与えられています。だからあなたは生まれ変わりをしているあなたはサタンと同格でいるんではないんです。サタンを足の下に敷いている圧倒的な勝利者なんですよ。この事実をはっきりと認識をしていない人がサタンの活動を止めなかったらサタンと戦わなければというようなことを考えるんです。あなたはイエス・キリストにあってもうすでに圧倒的な勝利者であるということを認識しているクリスチャンにとってはサタンと戦うということは必要ないことなんです。立ち向かえば僕は逃げていきます。戦う必要はない。だからあなたの人生を豊かなものにするためにあなたに必要なものは何なのか。多くのクリスチャンが持っていないもので、しかも神様に求めることでもって神様が与えると約束をしているものは何なのか。物質的にも経済的にも健康の面でも心の平和の上からも人との調和といった面からも全部役に立つものが一つあるんです。ヘブル語でですね、カクマオという言葉が使われている。ギリシャ語ではソフィアという言葉が使われています。まあソフィアというとですね、映画俳優でソフィア・ローレンというのがいたということになる。それの名前のソフィアです。何か知恵というものなんですよ。知恵とは何か。これはですね、あなたがすでに持っている知識を、一つ一つの知識をどのように組み合わせることでもって今直面している問題状態を切り抜けることができるのかという道、方法、力を知恵と呼んでおります。こういう例え話でいきましょう。表を歩くといろんなところにこれ転がってるんですけども、赤い色をした固形の粘土でできているレンガというのがあります。それを考えていただきましょう。レンガの一つ一つはあなたが持っている知識という例えをいたしますと、そのレンガをどのように組み合わせるかによってレンガを敷いた道路ともなるし、で人に踏んづけられたものにもなるし、塀を作ることにもなるし、物置小屋にもなるし、豪華な建物にもなります。積み重ね方によっていろんなものができるというのと同じように、知識一つ一つをどのように組み合わせて、どのように組み合わせていったものでもって一つのものを作り上げるか、つまり知識というものをどのように使うのかということでもって建物にもなるし、あるいはゴミの山と同じにしかなってしまわないものが決まるんです。まあ、この頃はですね、それほどあちらこちら見かけなくなりましたけど、戦争中はですね、これよく見かけた。爆撃を受けた後のレンガのクズ、ガラクタの山を見たらですね、すぐ分かる。今でもですね、つい最近千葉県で起こったあの竜巻の跡を見たら分かります。みんなガラクタになってる。どのように積み上げるのか、積み上げ方を変えたらゴミになる、うまい積み上げ方をしたら豪華な建物に変わる。それと同じもんだと考えていきましょう。レンガがなかったらそれを積み重ねることはできません。それと同じように知識がなかったら知恵というものはその効果を、効力を出すことはできないんです。また知恵がなかったらレンガのをどのように積み合わせていくことで希望している建物が出来上がるのか、積み合わせ方を知っていなかったらレンガ自体をどれほどたくさん持っていても、知識がいくらあってもあなたが希望しているものを現実にすることはできないということになります。 この点からですね、どういう内容のものであろうと、あなたが自分の人生を幸福にするために必要なものは知識と知恵だということになるんです。あなたがもう少し経済的に余裕のある生活が送りたい望んでいるにしても、あなた自身、ここにいる人全部、もうすでにどうやったら金が入ってくるものなのかという知識は持っています。稼げばいいんですよ。簡単でしょ。給料くれるところで給料もらう仕事をすればいいんです。だからこういうものも知識としてすでに持ってる。だけれども、稼いできた金をどのように使ったら有効な余裕のある生活をすることができるのかという知恵を持っていなかったらば、実際にその知恵を使って動き出さなかったら、あなたは余裕ある生活を送ることはできないままでいることになります。いくら稼いだって、稼いだ時に使ってしまえば、そこでもっておしまいになる。同じ額の金を稼ぐ人がいたとして、二人の人がいたとして、片っぽがその知恵を持っていて、使い方を知ってる知恵を持っていて、片側がその知恵を持っていなかったら、どちらが裕福な生活が送れるか。当然これは知恵を持っている人が裕福な生活が送れるわけでしょ。使い方知ってるわけですから。もっとこれが金変わったら、金が金を生むような知恵を持っていたら、しかも他の人が持っていないような知恵を持っていたら、それだけ手元にある金だけでもってどんどんどんどん増やしていって裕福な生活が送れるようになります。家族のものがどのようになってくれればあなたがもっと幸福になれるなるという点においても同じことが言います。あなたが知恵を持っていたらば、こういったその知恵でもって家族のものに接していたらば、家族のものは誰からも強制されることなしに、その人自身が幸福になれるし、あなた自身の人生も幸福なものに変わっていきます。自分の子供に対しても同じです。知恵があるのとないのとで大きな違いが出てくる。こうやって見ていきますと、私たちクリスチャンが毎日の生活をしていくときに、一番持っていなければいけないものは知識と知恵だということになってまいります。ところが私はですね、先ほどあなたが今の人生において望みが叶えられるとしたら、そういったその望みが叶えられることであなたが幸福になるものがあるとしたら、あなたはどんなものを望むのかという質問をしたときに、知恵を求めることでもってあなたは幸福になれると言いました。知識のことについては何も言っていなかった。なぜ知恵を求めるということを強調して知識を求めるということについては触れていないのかという点から今日の話に入りましょう。箴言の2章を開けていただきましょう。箴言の2章の1節から読んでいきます。我が子よ、もしあなたが私の言葉を受け入れ、私の命令をあなたのうちに蓄え、あなたの耳を知恵に傾け、あなたの心を英知に向けるなら、もしあなたが悟りを呼び求め、英知を求めて声を上げ、銀のようにこれを探し、隠された宝のようにこれを探し出すなら、その時あなたは主を恐れることを悟り、神の知識を見出そう。主が知恵を与え、御口を通して知識と英知を与えられるからだ。彼は正しい者のために優れた知性を蓄え、正しく歩む者の盾となり、公義の小道を保ち、その生徒たちの道を守る。その時あなたは正義と公義と公正と全ての良い道筋を悟る。知恵があなたの心に入り、知識があなたの魂を楽しませるからだ。思慮があなたを守り、英知があなたを保って、悪の道からあなたを救い出し、ねじれ事を言う者からあなたを救い出す。10節今一度読み直しをしていきましょう。知恵があなたの心に入る、あなたの霊に知恵が入る、知識があなたの魂を楽しませる、考える部分を刺激してくれる。知識というものはどういうものなのかから話に入りましょう。知識というものは2つの面からあなたの考える部分に入ってまいります。この両方ともあなたの感覚を通して入ってきます。知識が入ってくる一つの方法は、あなた自身の経験を通して入ってくる、あるいは体験を通して入ってきます。 例えばですね、火に触ると熱い火傷をする。実際にあなたが触って火傷をしたら、ああ火というものは熱いもんだ、こんなふうに自分の手に痛みを感じるもんだ、知識になるわけでしょ。あるいは二つ目、誰かに教えてもらうことによってあなたの知識となってきます。あなたが本を通して学ぶということもできる。火に触ったら熱い、火傷をする、本に書いてあります。あるいはですね、誰かの体験をあなたが聞く。私が実はこうやって火に触った時大火傷しちゃった、あんた触っちゃダメだよ、これでもってあなたの体験になることもできる。なんでこの聖書に、旧約聖書、新約聖書にいろんな人の経験が書かれているのかというのは、実はそのためなんです。それを読むことによって、聖書を勉強することによって、あなた自身が体験していないことであっても、それをあなたの知識にすることができるように、わざわざ書いているのがこの聖書なんですよ。だから知識というものは、あなたが自分で体験することを通して、あるいは聖書を勉強して他の人が経験したものを通して、あなたが学ぶことでもって、あなたの知識を得るということができることになります。だから私はあえて知識が必要だということは今日強調していないんです。なんでか、知識を得るために聖書講座こんなやってるわけでしょ。知識を得るために礼拝の説教の時でもわざわざ御言葉の解き明かしを強調してるわけでしょ。だから知識というものは当然あなたが持っているはずのものなんです。じゃあ知恵というのは何なのか、知恵というのはどうやったら手に入れることができるのか。実は2つの違った角度からあなたは知恵を得ることができます。その最初の一つ目にいきましょう。知恵は神様が示してくれます。二つのうちの一つは、神様があなたに示してくれる。神様があなたの問題を見て、それを解決しようとするときに、あなたにとって最善のもの、最高のものとなるように、神様がその道をあなたに示してくれます。だからあなたの方でしなければいけないことは、サタンの惑わしに立ち向かって神様を信頼するということで、神様から与えられているその知識は現実となってきます。こういう具体例で言ってみましょう。ダニエルの書の3章を開けていただきましょう。ダニエルの3章のこの出来事は皆さんもすでに知っていると思うから取り上げるんですけども、一節からまず読んでいってみたいと思う。ダニエルの書の3章の1節から読んでいきます。ネブカレネザル王は銀の像を作った。その高さは69キュービト、その幅は6キュービトであった。彼はこれをバビロン州のドラの平野に建てた。そしてネブカレネザル王は人を使わして大使、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官及び諸州のすべての高官を招集し、ネブカレネザル王が建てた像の奉献式に出席させることにした。そこで大使、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官及び諸州のすべての高官はネブカデネザル王が立った像の奉献式に集まり、ネブカデネザルが立った像の前に立った。伝令官は大声で叫んだ。諸君、諸国、諸国語の者たちよ、あなた方にこう命じられている。あなた方が角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、風笛およびもろもろの楽器の音を聞くときは、ひれ伏してネブカレネザル王が立った金の像を拝め。ひれ伏して拝まない者は誰でも直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。それで民が皆、角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープおよびもろもろの楽器の音を聞いたとき、庶民、諸国、諸国語の者たちはひれ伏してネブカレネザル王が立った銀の像を拝んだ。こういうことがあったあるとその時、あるカルディア人たちが進み出てユダヤ人たちを訴えた。カルディア人というのは今のイラクのもっとですね、みんなバビロンのもっと南にいる地方にいる人たちのグループです。彼らはネブカデネザル王に告げていった。王よ、永遠に生きられますように。王よ、あなたは角笛、二冠の笛、縦こと、三角こと、ハープ、風笛およびもろもろの楽器の音を聞く者はすべてひれ伏して金の像を拝め。ひれ伏して拝まない者は誰でも火の燃える炉の中に投げ込めと命令されました。ここにあなたが任命してバビロン州の事務を司らせたユダヤ人シャデラク、メシャク、アベデネゴがおります。王よ、 この者たちはあなたを無視して、あなたの神々に仕えず、あなたが立った銀の像を拝みもしません。そこでネブカデネザルは怒りたけり、シャデラク、メシャク、アベネネゴを連れてこいと命じた。そこでこの人たちは王の前に連れてこられた。ネブカデネザルは彼らに言った。シャデラク、メシャク、アベネネゴ、あなた方は私の神々に仕えず、また私が立てた銀の像を拝みもしないというが本当か。もしあなたが角笛、二冠の笛、縦ごと三角ごと、ハープ、風笛および諸々の楽器の音を聞くときにひれ伏して私が作った像を拝むならそれでよし。しかしもし拝まないなら、あなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出せよ。さあ、この時のですね、この三人のユダヤ人の青年たちの状態を考えてほしいと思う。この三人の者に向かってネブカデネザルは私の像に向かって拝めという命令いたしました。もし拝まなかったら火の燃える炉の中に投げ込むという。人間として持っている知識では、火が燃えている炉に投げ込まれたらば火傷をする、あるいは焼け死んでしまうということになるはずです。しかもですね、ネブカデネザルは冗談を言ってるんじゃない、本気になって怒っているということがこの3人に分かります。そしたら常識からいくと、あるいは知識の面からいくと、私たちがこれで死んじゃったんじゃ、殺されちゃったんじゃ、神様に仕えることはできなくなる。だから今は拝むような格好をしていて生き延びた方がいいというものが頭に浮かんでくることになります。だけどもう片方の持っている知識では、神様の言葉に従うと、神様の命令では偶像を拝んではいけないと教えている、だから私は神様の命令に従うべきであるという知識も持っている。ここでどっちを選ぶのか。三人のヘブル人の青年たちは神様を信頼する方を選びました。どういうことになっているか、その先読んでみましょう。16節、シャデラク、メシャク、アベデネゴはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、これは火の炉の中に投げ込まれれば、私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても、もし炉の中に投げ込まないとしても、王よ、ご承知ください、私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが立った銀の像を拝むこともしません。どういう状態の時にも、神様は神様を愛し信頼している者に最善のものを与えようとして、いろんなものを準備してくださっているということを知らせて、神様を信頼しようという方が神サタンからの惑わしよりも強いようにしています。ネブカデネザル王が言ってくることに立ち向かおう、従わないという方を選ぶようになっている。神様がその道をあなたに示してくれます。あなたがその通りに行動する、これが神様からの知恵の一つです。もう一つ知恵を与えてくれる道がある。それはその時その時の状態に対して神様の心、神様が望んでいるものを行動に移すと、あなたが決心をすることで神様が知恵を与えてくれます。これも具体例から言いましょう。もうモーゼという男はどういう男なのか、今までいろんなところで引用しているから分かっていただけていると思う。エジプトの奴隷生活をしていたイスラエルの人たちを連れて、約束の地、豊かなカナンの地に向けてモーゼが出発をいたしました。その時に昼間は雲の柱、夜は火の柱がイスラエル人たちを導いた。で、カナンの地、約束の地、父と蜜の豊かな地に行こうとしている途中でもって、まだエジプトを出て間もない頃に神様はイスラエルの人たちに引き返すように命令しています。そして神様はモーゼに向かって、海辺で泊まれ、そこに寝てろ、宿泊しろと言った。モーゼは自分の知識から言ったらば、海の水のそばに、しかも逃げ場所のないところ、砂漠荒地のところ、隠れる場所もない海辺でもって宿営したらば大変に危険だということはボーズは知ってますけれども、自分の知識では動かないで神様が命令した通りに行動を取りました。エジプトの軍勢が追っかけ 来た時に
神様の方ではモーゼに向かって、あなたの手を上げて、手を海の上に伸ばして、海の水をあなたが分けろ、そして真ん中の乾いたところを進めと命令している。これはエジプト記14章の16節からの出来事です。モーゼはその命令に忠実に従いました。そして海の水を分けて乾いたところをイスラエルの連中を通している。神様の指示に従ったわけです。神様の心、神様が望んでいることを行動に移したということになるわけです。後ほどですね、今度は砂漠の中に入っていった。エジプトの軍勢が全部滅びた後で、この砂漠の中に入っていった。そうしたら水が見つかった。だけども塩辛くて飲めない。その時にモーゼは木の枝を取ってきて、それを水の中に投げ込んで、そして甘い水に変えています。飲める水に変えちゃってる。これはエジプト記の15章で説明してる。神様から言われた通りのことをしています。常識から考えたら、知識から見たら、とてもそんな風に変わるわけがないのに、そういう動きを取った。もう少し先に進んだら、この砂漠の中でもどこにも水がない、苦い水も見当たらない。その時ですね、手にしている杖でもって、そばにある岩を叩いて、その岩から水を流している。これも神様が指示をいたしました。出エジプト記の17章です。その指示された通りにモーゼは動いている。今これで水というものに関して私は3つの違う動きをですね、説明いたしました。神様がその水というものに対して指示を与えている、神様の心、神様が望んでいる行動をモーゼに取らせようとしたものに対して、モーゼはその場その場でモーゼに与えられた指示というものに違いがあるのを、その違いの通りに、いつどのように神様の指示に従うことで最善のものを現実にすることができるのか、従った行動を取ったことになります。これがモーゼの知恵ということになる。神様が与えた知恵ということになります。だからその知恵というものはどういうふうに使ったらいいのか知っていなければいけなくなります。こういう言い方にしましょう。あなたがすでに持っている知識をどのように組み合わせることでもって、神様が準備している最善のものを現実にすることができるのかということは、神様の言葉で示されている、それをあなたがあなたの霊で受け取って実行することで、神様からの知恵があなたの知恵となるんです。あなたはその知恵を持つことができるのか、神様から来る知恵を持つことができるかどうかという質問を考えてみましょう。ヤコブ書の1章の5節を見ていただきましょう。ヤコブ書の1章の5節では、あなた方のうちに知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい、そうすればきっと与えられますと教えている。これは聖霊がヤコブを通して私たちに教えてくれているものです。だからあなたが神様に求めれば、あなたは神様からの知恵を持つことができるということになります。だけれども、先ほどもすでに説明いたしました。いくら知恵を求めたとしても、その基盤となる知識がなかったら、あなたは求めた知恵が効力を出さないままで済んでしまうんです。効力を出すことができません。知恵を求めるときには、その知恵を求める基盤となる知識を持っていなければいけないということになる。だから質問となるのは、あなたは心から神様からの知恵を求めているのか、知恵を欲しいと望んでいるのか。神様から知恵を求めるという時の求め方というものと、あなたが神様に対して何かをお願いする、自動車1台を欲しい、与えてください、ピアノ1台与えてくださいという時の求め方とは、これは違います。違う求め方をしなければいけない。この手を認識しないままでもって、ただ知恵をください、知恵をくださいと言っても神様はくれません。どういう求め方をしなきゃいけないのか、どういうものが条件なのか、箴言の2章を今一度開けていただきましょう。満たしていなければいけないものがあるんです。今一度1節から、箴言の2章の1節から読んでいきます。我が子よ、もしあなたが私の言葉を受け入れ、私の命令をあなたのうちに蓄え、あなたの耳を知恵に傾け、あなたの心を英知に向けるなら、もしあなたが悟りを呼び求め、英知を求めて声を上げ、銀のようにこれを探し、隠された宝のようにこれを探し出すなら、 その時あなたは主を恐れることを悟り、神の知識を見出そう。主が知恵を与え、御口を通して知識と英知を与えられるからだ。彼は正しいもののために優れた知性を蓄え、正しい歩む者の盾となり、公義の組地を保ち、その生徒たちの道を守る。その時あなたは正義と公義と公正と全ての良い道筋を悟る。知恵があなたの心に入り、知識があなたの魂を楽しませるからだ。知恵があなたを守り、英知があなたを保って、悪の道からあなたを救い出し、ねじることを言う者からあなたを救い出す。まず第一番目にしなければいけないことは、あなたが神の言葉を受け入れて、神様の命令に、教えに従うように心をがけるということです。神様が与えようとしている知恵というものはどんなものなのか、いつも聞くことができるように、あなたが自分の霊を準備していなければいけません。あなたの霊で神様の言葉を理解するに努めていなければいけないんです。それだけじゃいけない。もしあなたが悟りを呼び求め、英知を求めて声を上げ、銀のようにこれを探し、隠された宝のようにこれを探し出すなら、神を恐れることを悟る、神の教えを第一に持ってくることを学ぶということをしていたらば、神様の方がどのようにしてあなたが直面している問題を解決しようとしているのか、あなたに分かってくると言ってるんです。で、その時に神様があなたに示してくださる道というもの、これが神様からの知恵なんですけど、その知恵というものをあなたが使えば良いということになる。使わなければこれは知識に変わります。知恵というものは生まれ変わりをしたものに自動的に与えられるものではありません。あなたが神様に求めることで与えられます。あなたが探すことで見つけることができる。二心を持たないということが必要になります。こういう点に言ってみましょう。その知恵を持つということは、神様から知恵をもらおうということは、あなたの方で選ぶことができるか。表現方がまずいからちょっと言い直しをしましょう。多くのクリスチャンが神様からの知恵をもらおうというときには、何か特別なものをあたかもクリスチャンに対して神様が褒美をくれるかのようにしてもらえるんだと思い込んでいるんです。だもんだから神様からの知恵というものはクリスチャンの方でもって、持ってなくてもいい、持っていた方が良いといったふうに勝手に選べるものだと考えてしまう、あるいは神様ので勝手にくれるものだと考えてしまう。持っていなければいけないものなんです。求めていなければいけないものなんですよ。なぜかというと、ヤコブの一章の五節では、もしあなた方の中で知恵の欠けた者がいるなら、その者には誰にでも惜しげなく咎めることなく与える神に願いなさいという。知恵の欠けた者がいてはよくないから神様に求めると言ってるんです。知恵がないままでいてはいけないんです。じゃあその知恵というものは、神様がくれようとしている知恵というものは、私たちクリスチャンの霊的な分野においてのみ神様に求めるべきものなのかどうか、これはですね、ただ単に知恵とかいう話題でなくて、もっと大きな面から考えていきます。キリスト教というもの全体から見て言えることなんですけど、クリスチャンであってもクリスチャンでなくても、神様からの知恵といったもの、あるいは信仰というもの、神様の愛というものも、これは同じように考えられるんですけども、こういうようなものは私たちがクリスチャンとして成長をした時に身につけることができるものだという感じを持っているんです。例えばですね、信仰というものを例にとってみましょう。あの人は素晴らしい信仰を持っているというと、まるでその人はもうクリスチャンとして完成した、成長した人だという概念を私たちが持ってしまう。私は信仰がなくてというと、まだクリスチャンとして出発点にいるというふうな考えを持ってしまう。とんでもない間違いです。神様の知恵でも同じです。 クリスチャンとして成長した人はこの地上にいる必要がないんですよ。どんどん天国に行ってくれればいい。キリストと同じ御岳にまで行ったらどんどん天国に行った方がいいんです。キリストと御岳と同じものは天国にいるんですから。いや、一体何なのか。信仰というものにしても、神様の愛というものにしても、神様からの知恵というものにしても、それはクリスチャンとして行き着くところ、決勝点、ゴールではないんです。そういう感情を持つけども、そうではありません。出発点なんです。あなたがクリスチャンとして成長して、豊かな生活を送るための手段、道具として存在するという見方を持つ方が正しいことになります。経済的にも、物質的な面でも、健康の面でも、商売の上でも、人との付き合いの上でも、知恵をもらって、その知恵を使って、もっと豊かなものになる。これがあなたの人生です。だから、求めな、知恵を求めなさい。必ず与えられると、ヤコブ一章の五節で言っている理由はそこなんですよ。だけども、その先言ってみましょう。ヤコブの一章の六節読んでみると、それから先もっとはっきりします。ただし、少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういう人は主から何かをいただけると思ってはなりません。そういうのは双心のある人で、その歩む道のすべてに安定を書いた人です。信じて求めなさいと言っている理由は何なのか。時とすると疑いを持ってしまう人がいるから、その疑いを持ってしまう人たちに向かって知恵を求めると教えているから、だから信じて求めなさい、願いなさいという教えが必要となってくるんです。クリスチャンとして成長した人にこういうものが与えられるんじゃありません。今の私たちがこれを求めて手に入れて、そして成長していく道、裕福な生活を送る道具としなければいけないんです。そうしてきますと、具体的にどういうことをしたら神様から知恵をもらうことができるのかというのが質問になります。もうすでにこの答えを皆さん知っていると思う。知恵の欠けた人がいるなら、誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。神様に求めなければいけないということになります。で、それと同時に神様に対する、神様の言葉に対する理解、知識が必要となってきます。なぜか、知識がなかったら知恵は使えないからです。だから神様に知恵を求めると同時に、普段から御言葉にしたっていうこの御言葉を理解し、知識をして、知識としてあなたが持っていなければ、知恵をもらおうと思ったって使えないものになることになります。いや、そういうことをしなければいけない。だけどそれだけではありません。もうちょっとしなければいけないことがある。列王記、いや失礼しました、歴代史の第2の20章を開けていただきましょう。具体例を説明します。わざわざこんなものをなんで引っ張り出すのかと言われるけれどもですね、私としてはこういう具体例が一番簡単な説明になるから、わざわざ旧約から引用するわけです。歴代史の第2の20章の一節から読んでいきましょう。その後、モアブ人とアモン人及び彼らに合流したアモン人の一部がヨシャパテと戦おうとして攻めてきた。そこで人々は来てヨシャパテに告げていった。海の向こうのアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハッツァオソン、タマル、すなわちエンゲディに来ています。ヨシャパテは恐れてただひたすら死を求め、ユダ全国に断食を布告した。ユダの人々が集まってきて主の助けを求めた。すなわちユダのすべての町々から人々が出てきて主を求めた。まあ、ここまでいきましょう。ユダの王様ヨシャパテに対してセール山に住んでいたアモン人とモアブ人とが一緒になって攻めてきました。ユダの人たちは逃げることができない。こういう時にこそ神様からの知恵が必要でしょ。だけど気をつけてくださいよ。神様、私たちを助けてくださいと言っただけでは知恵をもらうのに十分ではないんです。なんで十分でないか。神様、私たちを助けてくださいと頼むだけだったら、もしも頼んだ後でアモン人とモアブ人が攻撃をしてきたとしたら、でその攻撃が防げなかったら、まあ防げなかったらというのは、防げるか防げないかという責任は誰が持っていることになるか。神様、助けてください。防げたらあなたが助けてくれたと信じます。防げなかったらあなたが助けてくれないと信じる。全部の責任神様をつけてるでしょ。 だから十分でないというんです。こういう時に私はどういうことをしたらば良いでしょうか、どういうことをしたらばこの状態から抜け出ることができるのか教えてください、知恵をくださいと頼まなきゃいけないんですよ。実際そうしてるか、20章の14節から読んでいってみましょう。時に主の霊が集団の中でアサフ族の出のレビア人ヤハジエルの上に臨んだ。彼はマタノヤの子、エイエルの子、ベナヤの子、ゼカリアの子である。彼は言った。ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャパテをよく聞きなさい。主はあなた方にこう仰せられます。あなた方はこのおびただしい大軍のように恐れてはならない、強としてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから、何もしないでいいか。その次に何と書いてあるか。明日彼らのところに攻め上れ。見よ、彼らはついつの上り道から上ってくる。あなた方はエレールの荒野の前の谷の外れで彼らに会う。この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って動かずにいよ。だけどそこまで出てけと言ってる。あなた方と共にいる主の救いを見よ。ユダおよびエルサレムよ、恐れてはならない、強気してはならない。明日彼らに向かって出陣せよ。主はあなた方と共にいる。ケハテ族、コラ族のレビ人たちが立ち上がり、大声を張り上げて、イスラエルの神、主を賛美した。こうして彼らは翌朝早く、テコアの荒野へ出陣した。出陣の時、ヨシャパテは立ち上がっていった。ユダ及びエルサレムの住民よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方の神、主を信じ、忠誠を示しなさい。その預言者を信じ、勝利を得なさい。ユダの人たちがしなければいけないことは、ここで知らされました。どういうふうにしたらば、良いのか、神様から知恵をここで与えられたことになります。それに必要な行動を取った、だから勝利をしています。じゃあどういうふうにしてヨシャパテは神様からこれだけの知恵をもらったか、今一度3節に戻りましょう。20章の3節、ヨシャパテは恐れて、モアブ人とアモン人が攻めてくるのを恐れて、ただひたすらに死を求め、ユダ全国に断食を布告した。ヨシャパテ自身が模範を示して、ユダの人たち全部が一つになって主に求めました。だけどそれだけでいいか、十分ではありません。5節から何と教えているか読んでいきます。ヨシャパテは主の宮にある新しい庭の前でユダとエルサレムの集団の中に立って行った。何を言ったか考えてくださいよ、これ大切なんですよ。私たちの父祖の神、主よ、あなたは天におられる神であり、またあなたはすべての異邦の王国を支配なさる方ではありませんか。あなたの御手には力があり勢いがあります。誰もあなたと対抗して持ちこたえうるものはありません。私たちの神よ、あなたはこの地の住民をあなたの民イスラエルの前から追い払い、これを常しえにあなたの友アブラハムの末に賜ったのではありませんか。彼らはそこに住み、あなたのため皆のためにそこに聖城を建てて言いました。もし剣、裁き、疫病、飢饉などの災いが私たちに襲うようなことがあれば、私たちはこの宮の前、すなわちあなたの宮に立って、私たちの苦難の中からあなたに奪われます。その時にはあなたは聞いてお救いくださいます。ところが今、アモン人とモアブ人、およびセール山の人々をご覧ください。この者たちはイスラエルがエジプトの地を出てくるとき、イスラエルがそこに侵入することをあなたがお許しにならなかった者たちです。事実、イスラエルは彼らから離れ去り、そこを根絶やしにすることはしませんでした。ご覧ください。彼らが私たちにしようとしていることを、彼らは、あなたが私たちに得させてくださったあなたの所有地から私たちを追い払おうとしてきました。私たちの神よ、あなたは彼らを裁いてくださらないのですか。私たちに立ち向かってきたこのおびただしい大軍に当たる力は私たちにはありません。私たちとしてはどうすればよいか分かりません。ただあなたに私たちの目を注ぐのみです。ユダの人々は全員主の前に立っていた。彼らの幼子たち、妻たち、子供たちも共にいた。何をしなきゃいけないのか、神様に向かって神様の約束を思い起こしてもらっているんです。だけど神様の約束を神様に思い起こしてもらうためには、それだけの知識を持ってなければ思い起こしてもらうことが引用できません。そしてそれをやったときに、主の霊がどうやったらアモン人とモアブ人の軍勢に打ち勝つことができるのか、具体的な方法を示しました。その方法が、しっかりと立て、そして明日は攻め上れ、そこで立って動かずにいろ、という神様からの知恵だったわけです。時にはですね、神様の方ですぐに答えを出してくれない時があります。
知恵を与えてくれない時がある。こういう時にあなたは焦ってはいけないんです。必ず答えが来るものと信じて、しかもその答えは神様があなたにとって一番良いと思う時に最善の答えを与えてくださるということを信じて、あなたは待っていなければいけないんです。神様から具体的な答えが来るまで、知恵が与えられるまで、私は動かない、慌てた行動を取らないということを選ぶということ自体が、これはあなたに与えられている知恵の一つです。具体的な答えがあるまで、具体的に神様から知恵が与えられるまで答えを待っているということが大切です。神様は必ず答えを与えてくれると信じて待つということが必要になります。私自身がですね、いろいろな方から、この教会に来ている人、この教会に来ていない人、両方ひっくるめてですけど、いろいろな方からいろいろな点で私に意見を求めてくる、助けを求めてくる方たちがおります。もちろん必要な意見は出す、もちろん必要な助けは出そうとするんですけど、こういう点気をつけてくださいよ。私が皆さんに与えることのできるものは知恵ではありません。知識を増すことはできるけれども、あなたに知恵を与えることはできないんです。私自身の体験をお知らせすることができる、こういうふうにして切り抜けましたということができる、あるいは神様の言葉ではどうしなさいと教えているから、あなたに教えてあげることはできる、説明もできます。その知識をあなたがどのように組み合わせてどういうものを作り上げるのかというのは、あなたが自分で選ぶことなんです。私ので選べません。ここであなたの知恵が必要になるんです。その知識に基づいて、あなたが神様の言葉に基づいたレンガを組み上げようとするのか、それともあなたが自分の勝手な知恵を思いついたもので動こうとするのか、あなたが自分で選ばなければいけないんです。でそれに対してあなたが今度は行動を取らなければいけません。私の方であなたに与えることができるのは知識だけなんです。知恵ではないんです。知恵というのはその知識を集めてこちらに動こうとして選んであなたが動き出す、これが知恵です。こういう観点から、もしもあなたが神様の知恵に従って事態を乗り切ろうとするならば、普段から知識を、神様の言葉に基づいた知識を蓄えておくということが必要になります。私は知恵をあなたに与えることができない、知識を与えることができる。だから知恵は、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は知恵の欠けた人が天の父に願いなさいと書いてある。他の人が願うことはできません。私があなたのためにいくら願ったって私に知恵をくれない、知識しか神様はくれません。だから普段からあなたが聖書を勉強して、で勉強したものが毎日の生活でどのように役立つものになることができるのか考えている必要があるんです。メディテートしている必要があります。そして必要な時に神様から知恵をもらって、すでに蓄えている知識をどのように組み合わせるかということをあなたが理解をして、その通りに実践したらば、あなたは神の知恵に基づいた幸福な人生を送ることができるようになってくるんです。これが神様に求める知恵というものなんですよ。これでもってですね、あなたのクリスチャンとしての毎日の生活でもって楽しい豊かな生活を送れるものになるのか、それともあなたが自分の方からわざわざそうでないものを選ぶようになっちゃってるのか、回り道と思っても結局これ一番早い道なんです、一番いい道です。それをあなたがしないのかするのか、あなたが自分で選んでいるということになります。だからクリスチャンの生活の中でもって、おそらくですね、一番大切だと思えるものは神様から知恵をもらうということなんですよ。他の人があなたのためにもらうわけにはいきません。あなたが神様から知恵をもらって、今まですでに蓄えている知識を有効に使ってその問題を切り抜けている、一番いい方法は何だろうと、私はどうしたら切り抜けられるんですか、教えてくださいと、神様から知恵をもらうというのが一番大切だということになります。神様助けてくださいではない、私たちがそれだけの力を持っています。
どうやったら切り抜けられるか教えてくださいという願いじゃなきゃいけないんです。知恵を与えてくれません。
これを願うことでもって、こういったその願ったものに基づいた行動を取ることでもって、あなたのクリスチャンとしての毎日の生活というものは楽しい豊かな生活に変わってきます。あなただけではない、周りのものに関しても同じように、その知恵を使えばもっと豊かなものに変わってくる。おそらくこういう話はですね、誰もしてくる、私も今までこの教会でしていなかったと思う。書物でもいくら本を探してもこういうようなものはどこにも今まで出版されておりませんでした。神様から知恵をもらって豊かな生活に変えるように。あなたに金が必要なんじゃない、知恵がなかったら金いくら持ってあってすぐになくしてしまいます。こういうものがあったら、知恵がありさえすれば全部それは現実になるんです。だからこれから先知恵を求めていかなければいけない。だけども知恵を求めるときにサタンからの知恵だったんじゃいけない、神様の言葉、知識に基づいた知恵でなければいけないということになります。大いにそれを求めてですね、現実になるように動いていただきたいと願うんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたがあなたの霊でもって神の人を動かして私たち一人一人に教えようとしておいでになる中に、あなた方の中に知恵が欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなく与える神に願いなさい、そうすればきっと与えられると約束をしてくださいました。どうぞ私たちにとって必要だと思われるこの知恵をいつも必要な時にあなたが与えてくださるよう、私たちの方でもって求めます、願います。でそれに必要としている知識を私たちの蓄えておいて、あなたからいただいた知恵をすぐに活用できるものとなるよう、私たちの方でも成長いたします。だからどうぞ必要な時にその必要な知恵を惜しげなく与えてくださるよう、あなたが動いてくださることを信じてこの時点で感謝を捧げると同時に、ここで改めて今一度お願いいたします。私たちが求めたその知恵というものに関して、どうぞ私たちにいつも必要な時に必要なものとして与えてくださいますよう、イエスの名前でお願いします。こういうふうなことを願うことでもって、すでに全てが可能になるよう、イエス様が十字架で死んでくださり、私たちのために全ての道を開いてくださったことを心からありがたく思います。私たち一人一人がさらに裕福な楽しい人生をこの世で送ることができるように、ほいとそれから後で今度は永遠と呼ばれている期間、天国でさらに楽しい人生を送ることができるよう、全てに必要な知恵をあなたが与えてくださっていると信じて、心から感謝をお捧げいたします。さらに成長し、最終的にはキリストの御霊まで成長できる知恵というものもあなたが与えてくださることを心からありがたく思います。必要としている知識をどうぞ私たちの方でもあなたの御言葉を通して十分に獲得できるものである、心の目を開いてしっかりと何が真実であり何が信じてないものなのか見極めることもできるように、あなたが導いてくださいますように、こういう願いがいつも叶えられることを心からありがたく思います。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。